はい、おはようございます。スピリチュアルコンパス代表、ライフバランスコーチ、ゆみです。今日は7月30日、水曜日ですね。皆さんどんな水曜日お過ごしでしょうか？はい、今日はですね、朝に、今、私だったんですが、アメリカのね、スピリチュアルチームと共に学びを進めているんですね。で、その練習会がありました。もう本当にね、今自分のギフトをね、もう発掘しまくっているという感じで、本当面白いなと思っています。今日はね、ヒーリング、はい、ハンズオンヒーリングということで、手かざしですね、の、テーマが、先週の学びだったので、それの練習会ということで、なんかね、もう、本当、ああ、受けてよかったというような、もうね、素晴らしいと感じながら、はい、日々を過ごしております。すごくね、ちょこちょことね、こちらのスタンド FM の方でも、出していこうと思っていますが、はい、今日はね、ちょっとだけ違ったテーマでお話ししていきたいと思います。はい、今日のテーマだったんですが、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、盛大に込めましたね。行ってらっしゃいに込められた奇跡というテーマでお話しさせていただきたいと思います。そう、見えない世界とね、つながる引き寄せの体験を通じて感じたことっていうものをちょっとアウトプットしていきたいかなと思います。はい。皆さん、数日前に私がですね、ライブで上げていた、はい、見えない世界活用法という、お話、はい、覚えていらっしゃるでしょうか。もしね、聞いてないなという方は、ぜひそちらの方を聞いていただければと思います。はい、とっても素敵なね、コメントもいただいて、そう、これのね、実は後日談があったということで、今日はね、それをちょっと、テーマにお話しさせていただきたいと思います。本当鳥肌ものというような感じで、私は、わ、すごい、こういう世界ってあるなっていうような感じよ。を感じましたのでアウトプットしていきましょう。はい、まずね、一体何があったかっていうと、オーストラリアの授業参観という授業参観ともまた違うんですが、発表会ですね。発表会がありました。はい、100日間、そう、入学して、はい、キンダーガーデンに入学して100日目、はい、それにもそれを元にですね、100歳とかけてですね。そう、ちょっとね、おじいちゃんみたいな格好、おじいちゃん、おばあちゃんの格好、100歳の格好をして発表する、歌を披露するというような会があったんですね。でもその日がちょうど私のお仕事の日ということで、はい、参加することができなかったんですね。その1日前にメッセージをいただいて、Parents are all welcome と書いてあります。Parents and Guardians are all welcome ということが書かれてあったんですね。あらーと思ったんです。あ、これ発表、お父さんお母さんの前でするタイプだったんだと思いまして、あ、これは息子くんに伝えておかなければと思ってね、息子くんに言ったんですね。ごめんね、明日、そう、こういう、これこれこういう発表会があるみたいで、そしてね、お父さんお母さんも行ってもいい日みたいなんだけど、ママはお仕事をしているので、行けないのねっていうことを伝えたところ、はい、お父さんはっていうことを言って、お父さんも、その日はね、シドニーに行く予定があるから、どっちも行けないんだよね、といったところ、もう本当にショックを受けて涙をポロポロポロポロ流していたんですね。もうそれはそれは、すごく悲しいという涙だったんです。わかりますよね。子供の涙って、なんか本当に悲しい時、嘘泣きの時、痛い時の涙、それぞれ違うと思うんですが、もうそれはそれは、本当に悲しいという涙がポロポロポロポロと出ていて、それを見ている私もとても辛かったんですね。で、はぁーって、私もいたたまれない気持ちになったのが確かだったんです。それで、その日のね、夜だったんですが、そう、どうしたものか、どうやったら息子くんの心をね、こう救うこと、気持ちとか心とかをね、救うことができるかなって思った時に、私はチャネラーでもあります。なので、チャネリングをしたところね、そう、天国のお父さんとお母さんにお願いしたらいいじゃんっていうことをメッセージで受け取ったんですね。あれ、そっちが最初だったかな。そしてその日の夜の瞑想の時にお父さんとお母さんにお願いしたんですよね。明日これこれこういうことがあって、そう、私はいけないから、息子ともきって言うんですけれども、ともきの発表会、ママとパパを呼ぶように言ってあるので 言ってくれるって言ったところ、もちろんだよ、守ってるよっていう感じのね、あのメッセージをお父さんとお母さんから受け取ったので、もうね、私もすごくジーンとしたんですけれども、そのメッセージを受け取ったとき、はい。で、あの、それを次の日ね、朝起きた時に伝えたんです。今日はママ行けないけどね、あの、おじいちゃんとおばあちゃん呼んでね、そしたらおじいちゃんとおばあちゃん来てくれるって言ってたからねって言ったところ、あ、わかったって言って、そう、あの、それはそれはね、こう、すんなりと、その、あの、代案ですよね、を受け止めてくれたんですね。なので、あ、なるほど、あ、よかったよかったっていうような感じで、うん、朝、息子くんを、は、あの、お父さんが登園、してくれたんですね。で、私は仕事に行ったという形になりました。はい。でですね、オーストラリアだったんですが、これね、あの、日本にはないちょっと文化となりますので、ちょっとだけお話しさせていただきます。オーストラリアに、噛んでます。オーストラリアには、モーニングティーというね、あの、文化があります。それは、はい、仕事を始まって、ランチの前ですね、その間に一旦休憩が入るんです。これはね、全員に当てはまるもので、そう、あの、国としても認められている制度なんですね。20分の休憩を、はい、はい、あの、無料、うんと、これはね、有給なんですよね。そう、あの、その間は、時給というかね、あの、お給料が発生しているというような状態なんですが、うん。で、あの、私も例のごとく仕事を始めて、そう、休憩室に入って、で、あの、雑談しますよね。あの、で、そう、実はね、っていう感じで、今日、その、ね、100 days of kindergarten に出れない、なってって私仕事しててねって、で、あの、お父さんも行けなくってって言ったところですね、その先輩ママさんがですね、え、私がカバーするよって言ってくれたんです。うん、何って、あの、何をしたらいいっていうことを言ってくれて、その方もですね、私と同じ、あの、麻酔看護師で、あの、場をまとめているチームリーダー的な存在だったんですね。うん、私カバーできるから大丈夫っていうことを言ってくれたんです。ありがとうって。じゃあ、あの、ボスに話してみるね、みたいなことを言っていたんですね。うん、あの、だけどだったんですが、うん、私、あの、休憩が終わって、オペ室に戻ったところですね、忙しすぎてボスに相談する時間がなかったんです。あとで言わなきゃなんて思いつつ、そう、あの、あっという間に時間が過ぎてしまって。うん、そうしたところですね、あの、たまたまボスに、あの、廊下でね、こう、スッとすれ違うことがあったんです。そしたらね、ボスが私のことを呼び止めて、あ、そうだよ、あの、今日行ってらっしゃいなっていうことを言ってくださったんですね。え？って思ったんです。あの、え、なんで話が通じてるんだっていうことをまず思ったんですよね。そうしたところ、あの、え、なんで知ってるのって言ったら、うん、それ、サッチャー、英語で言っちゃった。あの人がね、あの、私にアプローチして、今日カバーしてもいいってことを聞いてきてたから、うん、あの、いいわよっていうことを、はい、あの、言ってくれたんです。で、持ってですね、あの、それもすごいな、それもありがたい、ありがたすぎるって思ったんですけども、それよりも一歩先に行ってですね、あの、ボスが提案してくれたものだったんですが、オーストラリアにはね、あの、病欠っていうものがあります。プラスですね、ケアラーズリーブっていうのがあるんですね。それは、例えば家族や、うん、あの、親しい人ですよね、が何か、あの、不測の事態が起こった時に、うん、あの、また、病欠とはまた別でですね、年に3日間ぐらいだったかな、うん、お休みを取ることができるっていうことがあったんですね。そう。で、ボスが何を言ったかというと、はい、あの、ケアラーズリーブ取っていいわよっていうことを、うん、あの、ケアラーズリーブの方で対処しとくから、あなたは行ってらっしゃいっていうことを言ってくれたんですね。ということで、その、あの、早退した、はい、お時間ですよね。時間にして2時間。っていうものは、私、お給料が発生していた。そういうね、あの、手続きをしてくれたという。もう、びっくりしますよね。ほんと引き寄せだなって思ったんです。そう。そしてね、あの、ママたち、皆さんね、私のそのボスも、その、休憩室で会ってくれたチームリーダーも、皆さん、先輩ママたちです。そう。で、先輩ママたちはね、あの、本当に、知っているんですね。子育ての時間は一瞬であっという間に過ぎてしまうということ。これは私が妊娠中からもう口が酸っぱくなるくらいに言われていたことだったんですね。もう本当に楽しんでねって、もう大変でね、楽しめないかもしれないけれども、あっという間に成長しちゃうし、あっという間にね、あの、その、 ね、抱っこしてっていう時間とか、キスしてもいい時期っていうものはね、なくなっちゃうからっていうことを言われてたんですね。で、この先輩ママたちだったんですが、やはり看護師さんたちなので、おそらくですね、私はまだそれは聞いてないんですが、自分も見逃したんだと思います。はい。行きたかったけど、行けなかったっていう状況がたくさんあったんだと思うんですね。うん。そして、だからこそ、あなたには見逃さないでほしいというような、もう本当に愛ですよね。もうね、看護師さんたちなので、すごくね、愛に満ちた方とお仕事をしているのは確かなのですが、もう本当ね、人間としてね、優れている人たちとお仕事させていただいてるなって思うんです。結構ね、あるあるかなって思うんですけれども、自分ができなかったから、うん、すごく悲しいメンタルの話なんですけれども、自分もできなかった、自分も教えてもらえなかったから、私も教えないとかっていうのが、結構日本にはあるかなって思うんですね。例えばアルバイトです。そう、誰も教えてくれなかったから、私も新人さんを教えないとかっていうの、よく聞くエピソードだと思うんですね。で、私もそれ体験したことがあります。うん。なので、そういったメンタリティじゃなくて、自分はできなかったからこそ、だからこそあなたには見逃さないでほしいという、本当にね、もう愛に満ちてるなっていったような感じがします。そう。で、この先ほどの引き寄せの部分と、そう、現実の優しさっていうものですよね、がもう本当に交わってね、私その相対をさせていただいたとき、心がね、もう本当、温かくて、うん、幸せな気持ちになりました。はい。そしてですね、無事というかね、相対させていただいて、で、間に合ったんですね、その発表会に。で、みんな、そう、私が早退するっていうことを知っていたので、もう楽しんでねって、息子くん知らないんでしょ?じゃあきっとすっごい驚くよねっていうようなことを言われて、私もきっとすっごく驚くだろうなと思ってたんですね。で、実際、そう、クラスのね、教室が空いて、子供たちが出てきた時、で、私を見たんですね。うん、その時にね、反応が薄かったんです。あれ?みたいな。あれママに会えて、しかも来るって知らないのに、会えたからめっちゃ喜ぶんちゃうのかなと思ったらね、案外スンとしてたんです。うん。なんかこう、まあまあ手を振るくらい。え、そんなもんなんだと思ってね、正直ちょっと拍子抜けしたんですね。で、まあ発表会を見ることができて、ああ、よかったね。すごいよかった。ママも感動した。ママ泣きそうだったっていうことを息子くんに伝えて、で、その後ね、ちょっと疑問に思ってたことを聞いてみたんです。驚かなかったのって、ママ今日来れないの知ってたよねって言ったら、もちろん知ってたよっていうことを言って、うん、驚かなかったって言ったら、ママが来るのを分かっていたしって言ったんですね。え、誰かに教えてもらったのって聞いたら、うん、ただ分かってたっていうことを言ったんです。え、今日はママずっとお仕事をしなきゃいけなくって、今回は本当特別でね、ママのボスがいいよって言ってくれたから来れるようになったんだよって、今回は特別だったんだよっていうことを伝えたとき、それも知ってるよっていうことを言ったんです。なんかね、もう、もともとね、もう私の息子くんだったんですが、すごくスピリチュアル的な感覚を、目に見えない世界っていうものをね、目で感じ、耳はどうかな?目だと思います。目で感じている子なんですね。なので、なるほど。誰かというかね、まあ私の父母だとは思うんですが、が教えていたんだろうなって、だから別にそう当たり前のように、あ来るんだ、オッケーみたいな感じで、そうだから私を見た時も決して驚かず、うんそんなもんだよねみたいな感じになったんだなっていうような感覚があったんですね。そうなのでね、本当これを得て私が感じたこと、子供の世界というもの、子供が見ている世界を決して親、お子さんをお持ちの方であれば、否定をしないでください。はい。これはね、感覚が鋭い子たちが本当に今現代生まれています。うん。そしてですね、その子たちにとって当たり前の世界を親である私たち、大人がね、否定することで、それを閉じてしまうんです。せっかくのギフトをね、見ないよう、感じないように 設定してしまうんですね。とてももったいないなって思うんです。そう、言葉がね、大人の言葉がわかるようになって、なってくるにつれ、その見えない世界とのつながりというものはどんどん薄くなっていくと言われています。ただ、例えばですね、そのプロセスにおいてです。うん、例えば、ね、ことあるごとになんかこうね、うんと、部屋のあたりを見て、その見えない子供た、見えない世界の子たちと話をしているような素振りをする赤ちゃんとかって見たことあると思うんです。猫ちゃんもよくしますよね。そう、部屋の片隅を見て、そこに、アタックしようとしているような、うん、狙いを定めているような猫ちゃんって見たことあると思うんですが、そう、そういう世界をね、例えば、何々ちゃんがいるから遊んでた、みたいな感じで言った時にですね、決して怖いと思わないでください。何言ってるのとか、否定をしないでください。というのはですね、親が投げかける言葉というもの、本当に強いんですね。うん。親が否定した瞬間に、子供たちはその存在たちを否定してしまいます。そうすると、例えばね、せっかくつながっていたガイドたちの存在たちとのつながり、守られているっていう安心感、そういったものもね、否定してしまうことになってしまうんですね。せっかく、そうだよね、日常でこうやっているし、いつも守ってくれてるっていう風な存在たちとのつながりが薄れてしまう。そうすると、どういったことが起こってくるかっていうと、不安になった時、ね、人間はね、成長していく上で、死と向き合う、ね、死にたくないって今私、の息子が言い始めています。死が怖いっていうことを言う年になってきたんですね。これはプロセスの上で、成長の過程でね、出てくるものなんですけれども、そういった時にですね、現実的にそう、アドバイスもできるんですけれども、私は見えない世界のアドバイスも使って、はい、そういった、不安というものに向き合うということを教えているんですね。そう、だけど、例えば親がですね、その見えない世界を閉じさせてしまったとき、その不安と向き合う材料ですよね。不安と、向き合って解消するっていうプロセスの、ね、材料が少なくなっていってしまうんですね。そう。なので、使えるものはどんどん使っていってほしいと思うんですね。そして、見えない世界の存在たちからもらうエネルギーというものは、ものすごく強いです。そう。なので、それをね、わざわざ閉じさせてしまわないでほしいなって思うんですね。うん。コントロールができないから、怖いと感じてしまうかもしれません。だけど、その怖いと感じさせているのは、実は、お母さん、お父さんたちが経験した、ベースになって起こっている可能性があるんですね。これちょっと難しいコンセプトなんですけれども。うん。例えばね、その見えない世界というものを怖いものとしてお父さんお母さんが捉えていたとします。そう。だから、例えばそう、娘さんがですね、何か不思議なことを言った時にゾクッとすることあるかもしれません。そしてゾクッとした時に、そんなこと見えてないわよ、そんなことないわよっていうふうに、閉じさせてしまう。だけど、それが、例えば、あなたには見えてるのね、といったような形で、怖いものとして捉えなかったら、例えば、ね、なんか部屋に入ってきたよって言われたとき、とっさにちょっと怖いって思ってしまうのは普通なんですね。だけど、あ、そっか、この子はどう感じてるんだろう。今入ってきたものは怖いのって聞いたとき、おいよ、別に怖くないよって言ったら害をなすものではありません。そう。なので、あ、そっかそっか、守ってるのかな？何なんだろうな？みたいな感じで、ちょっとオープンな状態にしてあげてください。そう。見えない世界というものを怖いと思うのは、お父さんお母さんの経験上です。これはね、例えばメディアであったりとか、怖いね、ホラームービーとか、ね、あとは、そういったテレビとか、そういったものがベースになってるから見えない世界イコール怖いなんですね。ただ、お母さんお父さんがオープンな状態にしていれば、息子さん、娘さんのその怖いという感覚が変わります。うん。これね、私の体験談です。うん。 というのは、私は子供の頃怖かったんですね。もう実際そういったテレビも見ていたっていうこともあると思います。なので、金縛りにあった時はなんか血だらけの人が出てきたりとか、そういったもので夜泣き、わーっと泣いていた。そして、お父さんお母さんは途方に暮れた。この子は何か見えないものが見えてるんだ。これは閉じなければ危険だっていう意識が働いて、お札っていうものが家にあったんですね。それで私のこのスピリチュアルな感覚が閉じた。そしてですね、一体何があったかっていうと、のっちさんと出会った。そしてのっちさんが、その見えない世界っていうもの、怖いと思わないでください。怖いと思うから怖いものが出てくるんですっていうふうに言われた時に、私の中でブロックが外れたんですね。あ、そっか、そう思い込んでいたのは私なんだっていうことで、そう、その時にですよね、金縛り、大人になってからですよ。金縛りとか、もう一度サードアイが開いた時ですよね。うん、本当に不思議なことがたくさんたくさん起こったんですね。うん、だけど、それに対して、怖いって思わないようにしようって思ったんですね。もちろん金縛りに遭うとき恐怖心っていうものは芽生えます。だけど、そう、怖いと感じないように意識を持ったときに怖くなくなったんですよね。うん。なので、今、例えば、夜中にね、金縛りに遭うとか、夜中に、見えないものが見えたりとか、そういったときになったとき、怖くないっていう、うん、ただスピリチュアルのこうエネルギーを受けてるだけだっていうふうに感じた時にですね、それは決して怖いもの、血だらけのものであったりとかっていうものではなくなったんですよね。なのでぜひね、それはぜひぜひお持ち帰りいただけたらいいなと思うんです。うん、特にお子さんたちです。不思議なこと言うと思います。ね、何言ってるのかしらこの子。あ、でも見えてるのかなって思って。うん、そしてもう一歩踏み込んであげてください。それはね、あなたが感じてるものは、害をなすものなの？あなたにこう何か攻撃を仕掛けてるものなの？って聞いたとき、うん、そんなことないよっていう場合は、守護の存在だったりとか、ガイドだったりとか、そういったね、目に見えない守る存在とのつながりを持っているのだ、持っているんだと思うんですね。なので、ああ、そうなんだ。じゃあ、そうだね。じゃあ、もうそこからですよね。それはもう、お任せします。うん、お父さんお母さんたちにお任せします。それをただ認めてあげるだけなのか、そこからもっと踏み込んでって、スピリチュアル能力をこう、伸ばしてあげるのか、それはね、もう本当に、ご家庭の教育があると思いますので、はい、私はもうそこから、どんどん踏み込んでいきます。どういった感じなのとか、どんな存在なのとかね、いろいろ聞いたりして、で、私もそこから学んでおります。はい。ね、本当に、だからね、うん、今日思ったことだったんですが、そう、見えない世界というものはあります。うん、そしてそれを感じやすくなっているのが子どもたちの世界だなと思います。今生まれている子たちですね、本当にそういった感覚を持って、そして成長とともにですね、それが薄れていかない子たちもいます。はい。なのでそこを否定してしまわないということが親としてのあり方かなと思います。そしてお父さんお母さん、ぜひ楽しんでください。本当に面白いなって思うんですね。うん。ね、なんか、もしかしたらただの空想かもしれません。それはわからないですよね。だけど、その世界を面白いって思ってあげると、子供たちはもっと自由にね、その表現っていうものができます。そして表現力がついていきます。うん。なのでね、はい。ぜひぜひそういったことを、意識して、うん。子育てされてる方はされてみてください。そしてね、もし、あなた自身に起こっていることであれば、そう、見えない世界イコール怖いというものの、ものの考え方を、そう、消化するっていうことを考えてもいいかなと思います。ただですね、実際、ちょっと最後、余談とはなりますが、実際に何かね、こう、低次元というか、害をなす者たちとのつながりがある方も中にはいらっしゃいます。そういう方たちはしっかりと自分を、そう、夢に出てくるんですよね。血だらけの人だったりとか。うん、私も経験があります。何かね、こう、自分に必要のないエネルギーとつながりがあった時って、夢がとてもね、リアルに、おどろおどろしくなってくるんですね。そういった時は自分でちゃんとこう、リセットする。 ということをされてください。どうやってリセットするのっていう方多いと思うんですが、例えばね、水晶をこう握ってみるとか、うん、そして吸い取ってもらうイメージをするであったりとか、はい、あの青磁を使ってみる、青磁を使って家のあのねところをこうクリアリングするであったりとか、うん、あとは何が使えるかな、あとはもう本当に自分がこう守られているというような、すごくねこうあの自分のエネルギーは自分のもので、他のものたちがこう必要のないものたち、必要のないものたちとのエネルギーはのつながりはないです、うん、ハサミで切ってしまうようなイメージだったりとか、そういうふうなことをして、はい、自分を整えるということも必要です。もしくはね、もう自分であの取れないという場合は、うん、あのそういったね除霊師さんとか、うん、にとかヒーリングを受けるっていうことをされてみてください。私は払うことはできないのですが、あの光を届けることはできます。なのであのなんかね調子がっていう方がいれば、あのお声をかけいただければ、はい、払うことはできないですけども、光を届けてあのバランスを整えるっていうことはできますので、お声をかけいただければと思います。はい、ということで長くなりましたが、今日はね先日あった、はい、息子くんの授業参観というか発表会、うん、どうしても出れなかったんですが、引き寄せの法則が働いて、そして見えない世界の存在たちが導いてくれてですね、奇跡的に見ることができたということを、はい、ベースにお話をさせていただきました。そしてね、親としてのこの、見えない世界との関わり方みたいな感じでちょっと脱線しましたが、お話もさせていただきました。それでは長くなりましたが、皆さんのね一日が本当に本当に素敵なものでありますように、はい、オーストラリアより心を込めて配信をさせていただきました。それでは行ってきます。そして行ってらっしゃい。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。